般若の面と手ぬぐい第4話手ぬぐい。こうしておとよは元気よく街道を通って無事奉公先の大黒屋に帰っていったのでありました。さてそれから8年の年月がたった夏の暑い日のことでございます。大黒屋では相変わらず奉公人が長く居つくことがなく、その日は入ったばかりの小僧さんが店の中をきれいに掃除をしていたのでありました。するとそこへ、おお、これはなかなかの大棚のお用じゃの。私は旅の修行僧でございます。お願いですから何か食べるものを恵んでくだされや。すると小僧さんが、うわあ、汚い汚い、ほこりまみれのお坊さんが店の中に入ってきちゃったよ。なんてこったよ。おいらが今きれいに掃除したばかりだっての、お兄さん。なんか、ぷわーんと妙な匂いがしてきちゃったよ。するとそこへ、おかみさんが、ちょいと、誰なんだい？店でそんな大きな声を出してんのは。うわ、ここ。こじきが店の中にいる。私はこじきではございません。旅の修行僧でございます。なんか、ぷーんと妙な匂いがしてきたよ。このこじき坊主、さっさとこっから出ていくんだよ。おお、何をなさいます。私の着ていたものが濡れてしまったではないですか。おかみさんは桶に汲んであった水をひしゃくで、この腐ったれ坊主、本当に臭いんだから、ここに居座られたんじゃ世間体が悪いっていうもんなんだよ。さっさと出て行かないと、今度は桶ごと水をぶちまけてやっからね。おお、これは恐ろしや、恐ろしや。しかしお坊さんは、これだけの大棚じゃ、裏に回れば誰かが何かを恵んでくださるかもしれんの。しかしおかみさんが、この腐ったれ坊主、今度は懲りずに勝手口まで来ているよ。いいかい、さっさと出ていかないと、今度はこのひしゃくの棒で思いっきりぶったたいてやっからね。おお、これは恐ろしいおかみさんだ。くわばら、くわばら。こうしてお坊さんは仕方なくすごすごと大黒屋を出て行ったのでありました。まあお坊様、かわいそうに。おとよは急いで残っていた冷や飯で握り飯をこさえると、待って待って待ってください、お坊様、はい、これをどうぞ。おお、これは娘さん、どうもありがとう、ありがとうございます。おとよは急いで奉公先の大黒屋に戻ると、そこにはおかみさんが仁王立ちしておとよの帰りを待っていた。これ おとよや、お前なんであんな坊主に握り飯をくれてやったんだい。大地あれは大黒屋の飯粒で、このあたしに断りもなく施しなんかしやがってさ。おとよや、わかったらさっさと坊主から握り飯を取り返してくるんだよ。
あ、はい、おかみさん、すみませんでした。
こうしておとよは困ってしまい、
あの、お坊様、待って、待って、待ってください。お坊様、
うちのおかみさんがどうしても握り飯を取り返してこいと言って聞かないんです。
おお、先ほどの娘さんではないか。すまんの、わしは握り飯ならとっくに食べてしまったぞ。ああ、久しぶりにうまかった。
ああ、もしかしてあの時の山ん中のお坊様？
おー、そなたはもしかしてあの時の山ん中のちっこいおぼこであったのか。いやー、百姓たちは確かに年に一晩だけ博打をしておったのじゃ。じゃがのわしは檀家の金を使い込んで、その後も博打に明け暮れておったのじゃ。おかげで村にはおれんようになっての、今では真面目な旅の修行僧じゃ。そなたからいただいた握り飯は大層うまかったぞ。それではその礼にこの手ぬぐいを渡して。でやろう。
気がつくとおとよは薄汚れた洗いざらしのボロッボロの手ぬぐいを握りしめて、おかみさんの前に立っていた。
ああ、おかみさん、どうもすみませんでした。お坊様はすでに握り飯を食べた後でございました。
おとよや、別にもうそんなことは構わないんだけどさ。その代わり、おとよや、お前は今晩は夕飯は抜きだからね。
あ、はい、かしこまりました、おかみさん。
こうしておとよはその晩は白湯を飲み、いつものように姉妹湯に入ると、やっとの思いでその日は自分の部屋に帰ってきたのでありました。
はあ、こんな薄汚れた洗いざらしのポロポロの手ぬぐいじゃもらっても使い道がないっていうもんなんだよね。
しかしそれでもおとよは手ぬぐいを捨てるに捨てられず、
あ、そうだ、こういう時には、
おとよは部屋の隅に置いている氷の中のおとよが大事にしていた般若の面の上にそっと手ぬぐいを乗せてしまい込んだのでありました。
だってこんな手ぬぐいじゃ顔も拭きやしないんだもの。
おとよはその時何気に自分の頬を両手でそっとさすっていたのでありました。さて、その翌朝のことでございます。 おとよがいつものように朝飯の支度を作り終える頃、おかみさんが台所にやってきた。すると、
これおとよおとよや、お前急にその顔はどうしたって言うんだい。
きゅー、痛い痛い、
おかみさん何するんですか。
おかみさんはおとよのほっぺたをぎゅっと両手でひんねじっていった。
だっておとよや、お前急に基礎化粧品を変えただろ。
はあ、おかみさん。
使ったのはそれは高級なウグイスの粉かい、それとも南蛮トライの最新製品のどうしたもんだリンクルでも。おとよや、お前はたっぷりと顔に塗り込んだのかい。
きゃー、痛い痛い、おかみさんお願いですから手を離してくださいよ。ウェーンウェーンウェーンウェーンウェーンウェーンウェーンウェーンウェーンウェーン。
だっておとよや、お前自分の顔を鏡で見てきてごらんよ。
しかしおとよは鏡なんぞもともと持ってはいなかった。そこで井戸に行くと、おとよは自分の顔を水に映してみた。すると、
あら、あたいの顔なんだか急にきれいになっているみたいだわ。
だろう、おとよや、なんでお前は一晩でそんな急にきれいになっちまったんだい。
おかみさんはおとよのほっぺたを気が触れたかのように触りたがっていった。しかしおとよは何気に自分の両手に目がいった。
あら、あたいの手なんだかすべすべつるつる白くなっているみたいだわ。もしかしてこれは、おかみさん、あたい昨日お坊様から手ぬぐいもいただきました。
なんだっておとよや、それは握り飯の礼に手ぬぐいをもらったっていうのかい。だったらこのあたしにも権利があるっていうもんじゃないか。
おとよや、これ
ちょいとその手ぬぐいこっちにも見せてごらんよ。
あ、はい、かしこまりました、おかみさん。
おとよは自分の部屋に急いで行くと、うれしそうな顔して手ぬぐいを持ってきた。しかしおかみさんはおとよからいきなり手ぬぐいを強引にひったくった。すると、
おかみさん、手ぬぐいが。
もともとボロボロだった手ぬぐいは、なお一層ボロボロになってしまった。しかし、おかみさんは、手ぬぐいよ、手ぬぐいよ、手ぬぐいさん。江戸中で一番小顔できれいなおかみさんの顔にしておくれ。ゴシゴシゴシ。ゴシゴシゴシ。おかみさんは一心不乱に手ぬぐいで顔を拭いていたのでありました。するとおとよは、
おかみさんやめてやめてください。
ふんだおとよ、お前このあたしがだんだんきれいになっていくのか、そんなにしゃくなのかい。ゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。
しかしおとよは
キュー
ン。おかみさんは
ヒヒーン。
なぜかおかみさんの顔は突然長い長い馬面になってしまったのでありました。突然長い長い馬面になってしまったおかみさんは、それ以降自分の部屋に引きこもり、ほとんどそこから出てこなかった。さて、 それから2ヶ月が経ったある日のことでございます。
あれはあの時のお坊様。待って待って待ってください。お坊様、うちのおかみさんが突然長い長い馬面になってしまって困っているんです。
おお、そなたは先日の娘さんではないか。それはの心根のきれいなものが手ぬぐいを裏返して拭いてやれば元の顔に戻るんじゃよ。
あのお坊様、それは私のようなものがしてもできることなんでございますか。
そなたが手ぬぐいを裏返しておかみさんの顔を拭いてやってくれ。
お坊様、どうもありがとうございました。おかみさん、おかみさん、顔が元に戻るそうでございますよ。
手ぬぐいを裏返してそっと優しくキュッキュッキュッキュッキュッキュッ。ああ、おかみさん、お顔が元に戻りましたよ。
おとよ、おとよや、お前どうもありがとう。
さて、それからというものおかみさんはいつまた何時長い長い馬面になってしまってはいないかと人の顔色ばかり気にするようになったそうでございます。人の顔色を気にするようになったおかみさんのいる大黒屋ではなぜかそれからというもの職場環境が改善され、屋号は大黒屋大きく黒くとも。それ以降大黒屋はブラック企業でなくなっていったそうでございます。それではこれにて般若の面と手ぬぐいおしまいでございます。じゃんじゃん、めでたしめでたし。